イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、お相手は
元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです。
はい、ちょっと
どうしたんですか。
ちょっとキャンピングカーを語れるシンガーソングライターになると、多分これ今年の6月ぐらいに
言ってたね。
突如言い出したんですけど、
まあ、あのきっかけはですよ、違うかもしれないけど私はそうだと思ってるけど、まあ私の番組に出てからじゃない。
そうなんですよ、あれきっかけ。本当に
本当にそうなの。
そう、あの時にこれキャンピングカーのいいところいっぱい押していこうみたいなスイッチが入った。
マジで、なんか正直言うとさ、私のコーナーでゲストが全然決まらなくてさ、もうギリギリになってどうしようと思って、あ、一人いい人いるわって、あの人だったらなんか適当に喋ってもらえるわって言ってアツさんを番組に呼んだっていうね、
あ
の
お昼
の番組ね、呼ばせていただいたら、ただキャンピングカーについてそこから熱く語っていただき、
そう、何がきっかけになるか分かんないもので、
でそこからなんかすごい研究熱心にキャンピングカーフェア行ったりしてるよね。
そうなんですよ、割とまめに行くようになってて、で名古屋であったキャンピングカーのイベントに行った時に、だいたい中部にあるキャンピングカービルダーの人たちが集まって展示してたんですね。でその中にね、三重県の津市にあるダイレクトカーズっていうお店があるんですけど、ここはもともとハイエースの、カスタムショップみたいな感じだったんですよ。でそこのお店も出てたんですけど、がっつりキャンピングカーっていうのを作られてて、展示されてたんですね、これかっこいいと思って、ちょっと取材させてくださいよって言って突然突然カメラを向けて、
あー、 YouTuber アツとして、
そうなんです、キャンピングカーのね、あの動画を撮ってますので、そこでちょっとこれ紹介させてほしいですって言って、でそこの社長さんにお話をしたら、いいよいいよって言ってくれはって、で一緒にいろいろ教えてもらいながらっていう動画を撮らせてもらったんですよ。いや実はシンガーソングライターでっていう話をそこで初めてしたんですけど、そしたらですね、ちょうどそれから約1ヶ月後ぐらいに、そのダイレクトカーズのお客さんを集めて行う秋のキャンプ大会を企画してたらしいんですね。そこに歌いに来てくれっていうお話を いただきまして、
それはシンガーとしてのオファーじゃないですか。
そうなんですよ、キャンピングカーからシンガーとしてのお仕事につながっていったっていう
あ、じゃあまさにキャンピングカーを語れるシンガーになるって
なりました。
なっちゃいましたね
なっちゃいましたね、
早めですね。
早めですよ、びっくりして、その展開びっくりしまして、
はあ、
でももうその場で本当に話いただいて、この前行ってきました。
おお、どうでしたか。
泊まりでね、キャンプだから土日であったんですけど、自分も泊まる場所を確保しなきゃいけないから、自分のキャンピングカーを乗りつけて、で夜の時間にライブをさせていただいて、それももう広場みたいなところがあって、他にも一般のお客さんもいらっしゃるから、音響はあまり使えないということで、もう生音で
ギター一本で
夜風に吹かれながらみたいな、でライブをさせてもらって、でその後もバーベキューやったりとか、いろいろ皆さんと交流をして、翌日はビンゴ大会とか抽選会とかいろいろあるので、それの司会もさせてもらって、2日間めちゃくちゃ楽しかったです
いいじゃん、アツさん酒もガンガン飲めた。
そう、お酒もいただきながらでまたね、焚き火がいいね。
焚き火、
焚き火囲むとなんで人はあんなに語るんだろう
え、何、みんなで何を語り始めたの
なんかね、いろんな人が集まってこられてて、キャンプ大会を取材に来られてるライターさんとか、
あ、
記者の方もいらっしゃったんですね。
そういう方もあって、
でその方も初めましてなんだけど、いや最近の旅はこうでねとか、ほろほろといろんなことを語り出すわけですよその時間がもう楽しくてい
いね、互いの旅ストック話いっぱいあるだろうからね、
そうなんですよ。でなんか自分の車も古い車なんですけど、これ面白いねとかって言ってくださって、アツのキャンピングカーもうなんかちょっと取材させてくださいって言ってくださってそのライターさんがね、
ライターさんにね、はい、言っていただいて、
そうでなんか写真とか撮ってもらって、どういう風に乗るのかはちょっとわかんないですけど、この焚き火は人の心をこう灯すね
あれちょっとおかしいな、今キャンピングカーシンガーにもなったから、
はい、
もしかしてここでまさかの焚き火
そう、
焚き火マニア。
最近ね キャンプ用品めっちゃ見てるんですよ
あ、ついにキャンピングカーからキャンプ
そう、やっぱりキャンプ芸人にキャンピングカーはやっぱりそういうアウトドアで使うものでもあるから、うん、キャンプを知らなきゃなと思って、
うんうんうん、
やったことないではちょっとね。
でもちょっとアツさんにキャンプのイメージはないわ今んとこ
でしょ、
うん、
だからここからちょっとね、最近ソロキャンプっていうこともできてますから、
まさかのついに
一人でもうこれでどこでも生きていける、本当の意味で。
本当だね、なんかさ、キャンプとかキャンピングカー持ってる人ってすなわち、うん、生きる力を身につける感じだよねもうね、あなたの話を聞いていると
サバイバルにもね強くなれそうな。
先週私なんかカプセル風ホテルの話したけどさ、とんでもないね
そうか、
え、一人で焚き火するの。でも語る人いないじゃん、一人で焚き火したら。
まあそれはそれでまたいいんじゃないですか、ソロキャンプしてる人がもし他にもいて、なんとなく火でこう集まってくるみたいなね。
あ、でもそういうイベントあるもんね。
ね、それぞれソロで集まってきて。
でもいいな、暑さにはパチパチパチパチ。そうだよね、そう思うよね、君もパチパチパチパチ
何それ火と対話してる
のね。そういうあの風景をただただ YouTube で撮っといてほしい
怪しい人やそれ、喋、うん、りかけてたら
リアルタイムで流して
配信するの。
ツイキャスかなんかでもいいけどさ、
あのコメント一切触れずみたいな、
触れず
人だけ話してるみたいな寂しいやつか。
いや面白いですね。じゃあ今度ちょっと焚き火シンガーソングライターを目指して、
はい、焚き火も語れる、
ソロ焚き火シンガーソングライター
いっぱいなんか肩書きが並びますよねキャンピングカー
つけたしつけた
しつけたしつ結局何者かわからんみたいな。
いいですね、なんかイオンモール名はでもそういうことやりたいですね。でも
ね、なんかキャンピングカーとか、
いや焚き火はダメですよ、焚き火はダメですけど
なんかアウトドアイベントとかね、うん、そういうの面白いかもしれないですね。アツ
エリプレゼンツね、
うん、
はい、皆さんからももしご希望があれば、うん、ぜひお寄せいただきたいです、
は
い、
その頃までには語れるように
そうですね、
なっておきます
パチパチパチパチ
それ語ってねえよ
さあ続いては映画紹介です、
はい、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、映画のコーナーといえばこの方、
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢って言います。
お願いします。
お願いします。またこれ3作品も始まるよ、これ
すごいね。11月どんだけ始め
てんの、10月もさ4作始まったり3作始まったりで、11月も3始まって2始まって3始まって、もううちの劇場8個しか部屋ないんですよ1日は24時間も全部映画やってないんですよどうすればいいんですか。
すごい同時上映したら
どうやって
右のスクリーンと左のスクリーン
今の、あのドラ、あのなん
ていう
の、
テ
レビ、そう
そうそう、
映画面放送ね、設定でいいんじゃない、あれいいね
昔はね、2本立てとかっていう映画の公開の仕方がね、あ、普通でしたけど
2画面
2
画面
なんかイヤホン右と左で音が違う、ね、
で片方はドラえもんで片方はねイットとかね
最悪
シミドロのドラえもんみたいな
隣でキャー言うてんのにドラえもん、僕ドラえもん
ほんわかして
なんかもう心がね、うん、なんか
しておかしなこと
になるそんなことは閉鎖病棟ね
さあそれでは、はい、今週末公開の映画教えていただきましょう。
はい、今週末公開3作品ございます、
はい、
まずは怖いのから、ブライトバーン恐怖の拡散者、11月15日金曜日本日公開です。
お、ホラー、は
い、ホラーっていうかね、ちょっとねアメコミっぽいの。
へ
ー、ね、スーパーマンが、うん、もしも悪い心を持っていたらみたいな映画
でもしもなんとかだったシリーズみたいな
内容がすごいその感じで、うん、宇宙船が墜落してきて、うん、中に子供がいるの、
うん、
それを見つけたお父さんとお母さんになる人たちが、うん、うちには子供がいないから代わりにこの子を育てようって言って育てるの、うん、そしたらスーパーマンはいい子に育つので、はいはい、世界を救う力持ちになるんだけど、うん、この子悪い子に育つの。
あー、なるほど
なんか反抗期っぽくなるんだけど変わっていくんだよね、変わり方が。
初めはね、あ、ちょっとした反抗期って思ってたの、どんどん力がやっぱり宇宙人なので、か、うん、目からビーム出たりとか、一人空が飛べたりとか、一人空が飛べる人は飛べないね
飛べないですよ、比較対象じゃないですよ
すごい
なんか超人的すぎる力を持ってんだよね。
そう、スーパーマンの方でしょ。
すごい、
でも善に傾けばが良かったんだけど、悪に傾いちゃったから、まあもう親戚とか殺されちゃったりとか、お父さんお母さんも手がつけられなくなっちゃったり、すごい愛情をかけて育ててもらったのに、うん、超絶裏切る へえ、もうね救いようのない作品。
すごいですよ、恩をあだで返す
それ本当に、うん、
もうひどいです、
恐怖に陥れていくというお話になってます。ひどいブランドン、ブランドン君っていう男の子が出てきます。
はい、ちょっとね救われるところがあるのかっていう予告編ではちょっと
なかった、
ね
ね、なかったよね、
うん、どうなるんでしょうか。ブライトバーン、恐怖の拡散者、少年を怒らせると死ぬっていうね、
めっちゃ怖い、
うわ予告編でした。今日から公開です。
熱い、続いて影踏み、11月15日、うん、金曜日公開です、うん、山崎正義さん、小野真知子さん、北村匠海さん、うん、竹原ピストルさん、うん、他出演となっております。
ピストルさんも出てます
ね
というか山崎正義さんこう演技久しぶりなんじゃないですか。
私もえ何これと思って。
久しぶりってどういうこと、う
ん、結構初期の段階でなんかやられてたのを覚えてるんですけど、
一応なんか役者っていう風に書いてあったので、プロフィールにも、
ね、でもそうだね、演技してた ね、う
ん、
ね、
歌ってる人っていうイメージの方が強いんですけど、
もう今はね、
それかあの伊勢神宮参拝したり雨小屋で
えそんなことしてるんですか、
うん、あの某近鉄の CM にも、うん、
あ出てましたっけ、ね、そっか、じゃあ由縁があるんですね、
いいですかね、
ね、
という方の作品なんですが、うん、主役の山崎正義さんの役は、うん、窃盗犯プロの生きてきた男の役、うん、ある夜偶然侵入した家で寝ている夫に火を放とうとしている妻を見てしまうんですね、はあ、で犯罪で入った家なんだけども、うん、そんな殺人現場になんか足を踏み入れて止めちゃうんですね。で彼女を止めたところで刑事に逮捕されてしまう。
はあ、
なんだそれは、
渋滞してるね事件が
でそのタイミングが良すぎて、捕まったタイミングが、うん、刑期を終えた後に、うん、その殺そうとしていた事件が気になって、なんでそうなってたんだろうという真実を探ろうとするっていうお話ですね、うん、はい、ぜひ見に来てください、ね、
はい、山崎正義さん、小野真知子さん、北村匠海さんほか、そうそうたるキャストが登場しております。影踏み、今日から公開です。
熱い、で、うん、オーバーエベレスト陰謀の氷壁、11月15日金曜日公開です。ちょっとね洋画っぽいタイトルですよね、まあ、洋画ですね。
え洋画なのでもどう考えても役所広司さんじゃん。
あそう、主役はほら、うん、渡辺謙さんが出てても洋画だったりするでしょ、ゴジラ。
えそういう感じなのこれ。
なんかね、日中合作で制作された本作で、役所広司さんもなんか、うん、日本人って感じの役じゃないんですよね。お名前がジアンっていう役なんですけども、お話はデスゾーン、エベレストのデスゾーンっていうところに墜落した機密文書を載せた輸送機を救出するチームウィングスっていうところの隊長の役を演じるんですけども、他の出演者さんが中国の女優さんだったり、うん、台湾の俳優さんだったりと、国際色豊かな俳優さんたちのキャスト陣となってるんですね、うんうんうん、その中での役所広司さんという形で英語でお話ししてたりされるので、渡辺謙さんみたいな立ち位置なのかなと思いますよ、
う
ん、世界に羽ばたく親父ですね
言い方が
言い方は怒られるでしょ親父って親父。でもすごいね、あの日本語吹き替え版の主題歌はグレーが歌ってて、
う
ん、で声の出演で沢城みゆきさんとか宮野守さんとかもラインナップされてる
んだ ね、うん、ね、役所広司さんは自分で吹き替えますね、
自分で自分の
あそうだよね、
はい、英語と日本語喋ってるってことだよね。
そうですね、
うん、どういう感じなんだろうか、
ね、ちょっと見てみたいです ね、うん、
ね、オーバーエベレスト陰謀の氷壁、今日から公開です、
はい、
ということで秋の映画話題作盛りだくさんです、うん、はい、ぜひご注目ください。
よろしくお願いします。
以上109シネマズ名話の伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
4モールベイはプレゼンツ、アツと映画とみんなのラジオ、
イオンモール名話、
もうすぐリニューアルオープン。
はい、ということで、はい、もう一回この番組やり直しました
リニューアルしました、
リニューアルしました。
番組じゃなくて、イオモル名は自体がリニューアルするんですからね。
そう
だよ、このオープニングを取り直してるわけじゃないよ
あ、それ小さい規模の話じゃないよ、
もっと大きな規模ですよ
そうですか、はい、それは失礼いたしました。
ついに来週ですか。
そうですよ、11月22日、ね、いいニャンニャンの日
いい夫婦でいいんじゃないの。
まあとにかく皆さん1122ですよ、
うん、
いよいよイオンモール名和が久しぶりにリニューアルオープンの日を迎えます、
うん、そうですね。
イオンモール名和、うん、どう リニューアルするんですか？
ね、まずフードコートがね大幅に変わるそうです。
これかな、うん、ラジオネームキヨッチさん、松坂の方、
はい、
買い物や映画に出かけた時、食事や一息つく時、フードコートを利用することが多いので、うん、11月に大きくリニューアルするオイナキッチンのオープンが待ち遠しいです、うん、どんな雰囲気になるのか楽しみです。
それですね、まさに
オイナイキッチン。
オイナイ
おいないってごみやんな。おいない、
そうね、おいでおいで、
すごいね、地域に根ざした、
そうですね、
そういうキッチンにするわけですよね。どういう感じになるんですか？場所はまずどこ？
場所はですね、うん、今のフードコートからさらに広がりまして、イオン側に広がる感じですかね。
今のフードコートもそのままに、
そのままあって
増設って感じですね。
そうなんですよ。
でどういう店舗が入るんですか？
ペッパーランチ。
ペッパーランチ
違うけどね。
あ、違うの？そういうことじゃない。
そういうことじゃない、うん、でも美味しい、ここもね、
美味しいね、
うん、そしてリンガーハットさん。
リンガリンガリンガリンガハット
なんか歌いたいん難しいね、パルメナーラさん。
パルメナーラーラ
なのだよねそれ
ピンクレディのカルメって言いたかったんだけど
文字数多かった、ちょっとね
ちょっと間に合いませんでした、すいません。
パスタとかピザ、
あー、イタリアンね、
うん、そうですね、うん、そしてトンさん、こちらはですね、 お好み焼きとか焼きそばがメインですね、
うん、
そしてベーグルファンズさん。
あの明和町、うん、あれ前取材に伺ったとこですよね。
そうですよ、あつえり珍道中でもお邪魔しましたよね、うん、そのベーグルファンズさんがよもる明和に来ますよ。
おお、地元店舗がいよいよこうやって入るわけですね、
うん、そうなんですよ、うん、そしてですね、うん、今話題のタピオカということで、うん、フーズティーさんがですね、
タピオカついについ
に
明和に進出しますか。
そうなんです。ジェラート、クレープとかもあるんですね、
う
ん、
すごいな、なんかこう今時感満載のお店が入るんです ね、 そうですね。気軽にちょっとつまもうかとか、うん、おやつ食べたいなって思える場所が、うん、増えたの嬉しいよね。
ねえ、ゆっくりもね、うん、あのお腹いっぱいも食べれそうだし
ねえ、
うん、
わあすごいな、タピオカとか楽しみだね。私ベーグルファンズさんいいね。
ねえ、
うん、地元だしね、
嬉しいですよ ねそういう地元の美味しいものが食べられるっていうのもね。
で私たちも公開録音とかでお邪魔するときにさ、うん、あの食べるところいつも探してるからさ、すごい嬉しいよ
ねだからフードコートだからエリアも広がるので、ねまあ、食べる場所もゆっくりと、使っていただけるようになるんじゃないかと思いますので、
皆さんぜひ、はい、イオンモール明和のリニューアルは、うん、1122来週の金曜日です。
そうです。
で、まあ、その日はですね、うん、あのシンガーソングライターとあの通りすがりの人が公開生放送やるっていうことで、も
うそう、この2人ですけどね
まあ単純にアツとエリカとみんなのラジオの公開生放送やるんです。
そうですよ、
皆さんどうぞイオモール明和に遊びに来てください。
はい、いよいよ来週でございます
お楽しみに。
はい、
さあということで、アツとエリカとみんなのラジオ、うん、はい、まあアツさんのキャンピングカー焚き火シンガーソングライターでしたっけ
はい、長い長い
長い長い長い、ちょっとねコンセプトがだんだんずれてくるような感じのね今後流れになってくると思いますけれども、はい、イオンモール明和につきましては、うん、もう今回はコンセプトはっきり、
そう、
もうオイナイキッチンとか、うん、もう新たにフードコートが増設されて、
そうですよ、
であといろんなお店もね徐々に徐々に今リニューアルがかかってるので、
そうですね、
オープンしたところもいろいろあるんですけど、す改めて勢ぞろいお披露目が11月22日、
うん、
来週です。これもうさっきから5回以上言ってますけど
してますね。
とにかくね、私たちの公開録音じゃないのよ、公開生放送なのよ。
そう、生放送ですから、
それに来ていただきたい。で平日でしょ、
多
分普通にリニューアルオープンだから皆さんたくさん来てくださると思う、
うん
う
ん、
ただ私たち、うん、こっから電波出してるよっていうこともやっぱこう伝えていきたいね
そうだね
こっから放送するんだよ、
こっから放送するよって、
しかも30分だよ
すごい手間かかるけど30分なんだよ
30分なんだよもう気持ち的には一日中ずっと生放送やってたいんだけども
やってたいけど
ねえ、で当日はだからまあ新店舗の情報とかね、うん、あとアツさんのライブはやるのかな。
あー、生放送終わってからじゃないですかね。
まあそうでしょうね、生放送中だったらちょっともういろいろややこしいよね。大変ですからね、
終わった後にちょっと落ち着いた感じの時にはできるかもしれないですね。
そうですね、あとあの皆さんね、あのタピオカの差し入れとかもねお待ちしております
差し入れ
ベーグルとかの差し入れもお待ちしてというか、まあ、皆さんに食べていただきたい、うん、ね。ぜひ遊びに来てください、はい、改めてアツとエリカとみんなのラジオの公開生放送の時間は、
はい、11月22日金曜日お昼11時30分から生放送です、
はい、で11時30分にはもうその場にいていただかないと、そう何度も言いますけれど もう瞬時に終わりますからね。
そうですよ、あっという間ですからね。
そう30分なんてもあっという間ですから、サザエさん1話分ぐらいですからあれ、そうですね、あれ子供の頃ってサザエさんすごい長く感じたのにさ、なんか大人になって見るとすっごいマッハのように終わってくるね。
あれってもう終わりみたい
なね。今始まったばっかりじゃんみたいになるやん。その感覚になるから皆さん本当は
もうちょっと前からスタンバイしといてください。
そうですね、
皆さん
もう朝早くから集まっていただいていくと ねちょっと私たちの人気者具合もね出るかなみたいな感じでよろしくお願いします。本当に
そうです、皆さんの力に、ね、支えられてここまでやってきましたから、
う
ん、
もっと支えてほしい
あのメールも引き続きお待ちしてますか。
イオンモール名はリニューアルオープン、うん、おめでとうメッセージ。
そうです
で、こんなところを利用したいよとか、
そうですね、
あんなのがあるといいなとかね、うんうんうん、ぜひあの生放送で使うかもしれませんから、
はい、なのでマッハで送ってください慌てて送ってください
もう誤字脱字多少のことはいいです
いいですもう、
うん、気にしないでください、
はいはい、慌てて送ってください
送ってください。よろしくお願いします。宛先はは
い、メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
ということで皆さん、うん、来週金曜日、
はい、
イオンモール名話でお目にかかりましょう。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。